ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りいたします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部から奥田さんです。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
北山さん、暑い日が続いていますが、うん、この夏どこかに出かけられたりしましたか？
いや、本当に暑い日が
暑いです
ね、続いてますが、
はい、
私は仕事ではいろんなところに行っているんですが、
はい、
なかなかね、ちょっと遊びには行けてないんですけれども。
ご苦労様です。
はい、奥田さんはどっか行ったりする予定ってあったりするんですか？
はい、私はあの夏を満喫して、あの子供たちとプールにたくさん行く予定です。
いいですね。
はい、本当に暑いんで、うん、あの車で出かけるときはぼーっとしないように気をつけようと思います。
そうですよね、はい、リスナーの皆さんも暑さに気をつけていただきまして、でもちろん交通事故にもね、気をつけてお出かけを楽しんでください。はい、さあ、それでは今日のゲストポリスなんですが、
はい、
私も実は以前に見たことがある警察官の方にお越しいただいております。では早速ご登場いただきましょう。どうぞ。
皆さんこんにちは交通企画課の中矢部です。今日はよろしくお願いします。
はい、今日も元気な中矢部さん、よろしくお願いいたします。中矢部さん、確か今年の2月で、あと去年の5月にも奈良西警察署のゲストポリスで出演をされていましたよね。今は奥田さんと同じ交通企画課として勤務されているというふうに伺っているんですが。
そうなんです、
うん、
今年の春までは奈良西警察署で安全教育のほか、
はい、
運転免許の更新業務といった窓口をしていましたが、
ええ、
今は交通企画課で交通事故の統計業務や分析資料を作成する係に勤務しています。
お、分析統計係と言いますと、交通事故の特徴などを分かりやすくお話をしてくださる東さんと一緒の係だということですね。
そうなんです、
うん、ではその分析統計係の中矢部さんがお越しになったということは、
はい、今日のトピックスは、はい、令和7年上半期の交通事故発生状況についてお伝えしていきます。
はい、ではよろしくお願いいたします。
はい、ではまず交通事故発生件数についてお伝えします。
はい、
令和7年上半期の人身事故件数は1252件、死者は12人、負傷者は1510人でした。
はい、
去年の同じ時期と比べると件数がプラス80件、うん、死者はプラス3人、
はい、
負傷者はプラス112人と、件数、死者、負傷者とも増加しました。
うん、去年このラジオで令和6年の上半期の交通事故発生状況をお伝えした際には、令和5年の上半期と比べて減少したというふうに伺っていたかと思うんですけれども、今年は去年よりも増加したんですね。
そうなんです。また物損事故の件数は1万8302件と、うん、こちらも去年の同じ時期と比べてプラス432件増加しました。
お、プラス432件ってめちゃくちゃ交通事故が増えている印象がありますが、どういった事故が増えているのかっていうのも気になるところですね。
はい、人身事故で主な増加の一つに挙げられるのが、
はい、
歩行者の事故です。
うん、
先ほど人身事故件数が去年の上半期より80件増加したとお話ししましたが、この80件のうち約 63% となる50件が歩行者の事故になるんです。
うーん、歩行者の事故が増えているんですね。確か去年の上半期では右折する車と対向から直進してくる車とがぶつかる、いわゆる右直事故が増えているというふうにおっしゃってましたが、今年は歩行者の事故が増加したんですね。その年その年で交通事故の特徴などが変わってくるということも、この皆さんの分析統計の結果から導き出されてくるんですね。
そうなんです。上半期の死者でも12人のうち5人の歩行者の方が亡くなられています。
はい、
それに令和6年上半期中の歩行者の事故では、うん、横断歩道横断中の事故が多かったのですが、今年は横断歩道がない場所での道路横断中の事故が増加しているんです。
うん、
その横断歩道がない場所での横断中の事故で、歩行者側の要因として先に通れると思った や車の運転手が自分に気づいて止まってくれると思ったといった思い込みで車の動きを見ていなかったり、はい、横断前には車が来なかったから大丈夫と思い、横断中の安全確認を怠ったりして事故に遭うケースが多いんです。
確かに歩行者側からすれば車の運転手は自分に気づいているものだって思ってしまいますし、はい、一回安全確認をしたら大丈夫だって思いますもんね。
その横断歩道がない場所での横断中の事故でもう一つ気になるデータがありまして、はい、交通事故で命をなくす死亡事故や大怪我をする重傷事故では高齢者の方が7割を占めているんです。
これ高齢者の方の事故が多いというのはこれまでにもお話しされていますもんね。
はい、年齢を重ねていくと自分でも気づかないうちに身体機能が低下してしまったり、視野が狭くなってしまったりして横断するのに時間がかかったり、安全確認しても抜け落ちている場合もあります。
そうですよね。私も年齢を重ねていくにつれて自分の身体能力が落ちてきているなっていうのを感じることがあります。
交通事故は自分が気をつけていても相手の人が気づいていなかったりすれば起こりえますし、お互いが気をつけなければいけません。
はい、
近くに横断歩道があるときは必ず横断歩道を渡ったり、斜め横断はせず車やバイク、自転車が来ていないかしっかりと左右周りの安全を確かめてまっすぐ横断してください。
はい、なるほど。高齢者の皆さん、横断歩道渡りましょうね。ではこの他どういった特徴がありますでしょうか。
はい、次に私がお伝えしたい事故はズバリ自転車事故です。上半期は230件発生していて去年と比べて41件増加したんです。
はい、
その自転車事故の中でも出会い頭の事故が多いんです。
結構増えてますね。自転車便利ですもんね。出会い頭の事故が多いということですから交差点に入るときも気をつけなければなりませんよね。
そうですね。でもなぜ私が自転車事故をお伝えしたいかということで言うとですね、
はい、
便利な乗り物だからこそルールを守って事故に遭わない運転をお願いしたいからなんです。
確かに自転車って免許もいらないですし誰でも気軽に乗れる分気をつけないといけませんよね。自転車も車の仲間ですもんね。
その通りです。先ほど上半期の自転車事故は230件と言いましたが、
はい、
自転車の死亡重傷事故は45件発生していて、去年と同じ時期と比べ9件増加しています。
はい、
その自転車が関係する死亡重傷事故の約9割は自転車側にも法令違反があるんです。
9割も自転車側に違反があるんですか。危ない運転をする自転車確かに見かけたことありますもんね。
はい、
来年の4月からは自転車の青切符導入もスタートしますもんね。
そうなんです。その青切符の導入は自転車の違反を取り締まるということもありますが、前提として近年全国で自転車の事故が非常に増えているので、事故を起こさないようにしようという理由もあります。そして自転車運転者のヘルメット着用率は増加傾向にはありますが、自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方の約5割が頭部に致命傷を負っています。
はい、
自分で命を守り、自転車も車の仲間ですので交通ルールを守りましょう。
はい、
はい、また上半期のお酒が絡む交通事故は24件発生しています。この中には自転車の飲酒運転ももちろん入ってますよ。
自転車の飲酒運転も犯罪ですので絶対しないでください。
はい、自転車は便利な乗り物ですが乗り方を誤らないように、そしてしっかりと交通ルールを守らなければなりませんよね。さてここまでは上半期の特徴ということでいろいろとお話を伺ってまいりましたが、どうでしょう、今後下半期に向けて気をつけていくことがあれば教えていただけますか。
はい、例年、下半期は年末に向けて交通事故の件数や死亡重傷事故が増加していくという傾向があります。
はい、
そこで北山さん、
はい、
今は夏真っ盛りですが、夏が終わってからの時期から年末にかけて何でも構いませんので、どのような事故が多いイメージがありますか。
そうですね、やっぱだんだん日が暮れるのが早くなってきますから、やっぱりこの薄暗くなってきた時間帯での事故が多くなるんじゃないかなっていうイメージがあるんですが。
そうなんです、うん、過去5年間下半期における発生時間で一番多い時間帯は17時台という統計結果が出ています、はい、令和6年を例にして説明しますと、はい、上半期では17時台での発生件数が84件だったのが、はい、下半期では150件と 35% も上昇しているんです。
そうなんですね、まあ、今はまだ夜7時頃まででしたら明るいんですが、やっぱ11月12月になると夕方の5時くらいにはもう薄暗くなっていますもんね。確かに薄暗くなると歩行者に気づきにくくなりますから、ドライバーの方はしっかりと安全確認をしなければなりませんね。で、歩行者側としての対策はと言いますと、これはもう何度もお話をされているあれですよね。
はい、そうなんです、うん、それは反射材を身につけたり、うん、白や黄色の明るい服を着て出かけることです。
はい、要するにドライバーの皆さんに気がついてもらえるように目立ちましょうっていうことですね。
はい、そこでリスナーの皆さんにお伝えしたいことがあります、
はい、
過去5年間夜間における歩行者が関係する人身交通事故の統計で、発生件数の9割が夜間反射材を身につけていなかった事故なんです、
うん、
夜間反射材を着用して人身事故に遭った人は1割にも満たないんです。
1割にも満たないと。ということは反射材を身につけることで事故に遭う確率がぐっと減るっていうことですね。
そうなんです。なので夕暮れ時から出かける際は反射材を着用することで交通事故に遭うリスクを軽減できます、
はい、
なので習慣として着用していただくようお願いします、
はい、自分の命を守るための反射材大切ですね。
はい、
交通事故は慣れた頃に事故を起こしてしまう可能性が高くなります、
うん、
北山さん、運転免許証を取ってばかりの頃の運転はどうでしたか？
いや、もうこれめちゃくちゃ緊張しましたよ。
それに何度も安全確認したりしませんでした？
しましたしました。でも慣れてしまうともうパパってなんか見てしまったりっていうこともあったりするんですよね。あといつも人通りとか車の交通量が少ない場所を通るとき、今回も来ないだろうっていうふうにね、勝手に思い込んでしまったりっていうときもあったりします。
そうですよね、そのような慣れから事故が起こってしまうんですよね、
うん、
そこで慣れても慣れるなという言葉があります。
ほう、慣れても慣れるなと。
はい、立身弁の慣れ、習慣の慣という字ですが、これは経験を重ねてそのことがうまくできるようになるという意味があります、
はい、
もう一つの慣れは獣編の慣れで、獣編に甲子園の甲と書きますが、うん、これは親しくなりすぎてけじめがない態度になるといった意味があります、
はい、
車の運転も慣れてくると緊張感も薄れ、安全確認がなあなあになり、獣編の慣れとなってきてしまうんです。
うん、初心を忘れずに行くのも大切ですよね。
はい、あと声かけも大切にしてほしいと思っています、うん、去年の5月にも初めてラジオ出演させてもらった時にお話ししましたが、行ってらっしゃい、お帰りなさいと何気ない言葉の中にも安全を思う気持ちが含まれると思います、
はい、
これは家族に限らず会社の同僚、上司、事業所といった管理者からの気をつけてなといった何気ない一言でもいいと思います。
はい、わかりました。では最後にいつものあれで締めましょう。
はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。